新年のご挨拶というのは普通明けましておめでとうございますというのですが、私は正直に言うと明けましておめでとうございますという言い方はそんなに好きじゃないですね。ということはその前、まあ、いろんな悪いことがあったのそれが済んで、いよいよ明けて新しいこれからだっていう、まあ、それは分からなくはないんですが、その言い方ですね、前のことは災いだったからとか、そういうのはもう済んで新しく出直しましょうっていう、それは日本的な、なんか過去のことはもう水に流してしまおうということにもつながりかねない考え方だと思うんですね。私たちの信仰においてはどんなことも良いことも、あるいは悪かったことも、私たちの救いの完成につながっている感謝すべきことなんですから、だから明けたからおめでとうじゃなくて、そういうふうに言うならばいつもおめでとうだと思うんです。毎日がおめでとうということです。ですから暦が経ったから明けましておめでとうございますっていうのは私は個人的には使わないですね。なんか世間の常識みたいになってるんですけども、まあ私の年賀状いつも遅いんですけれども、新年になってから家族が揃ったところで写真撮って出すもんですから1月の末ぐらいになるんですね。昔は決まって遅ればせながら今年もよろしくお願いしますというので出してたんですが、もういつも遅ればせですから、もう遅ればせながらも撮りまして今年もよろしくお願いしますというふうに書いて出してるわけですね。ですからいわゆる門に服している方々にも私は遠慮なしに一年の挨拶ですから出すわけです。合春とかね、そういうあのおめでたいっていう言い方をすると門に服している方に失礼かもしれないですが、私にとっては新年っていうのは一応これ目が変わるということであります。ある意味ではもちろんちょうど気持ちを新たにして出発するそのきっかけとしては大変いいだろうと思うんですね。今日の説教題必ずなるっていう題ですね。これは私たちの信仰の基本に触れたいというふうに思うんですが、そこで今日のテキストに登場してくる人物はシメオンという人です。ルカによる福音書の2章の22節からなんですが、いわゆるシメオンの賛歌というのが29節から32節まであります。特にこのシメオンという人が29節に、主よ今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいますというふうに言います。これはもう言うことなしの幸せの極致の表現ですね。まあシメオンという人がお年寄りだったらしい、ある記録ではこれ伝説かもしれないんですが、この時112歳だったというふうに言われますね。ですからかなりの高齢だったことなんですが、そういう高齢になるまでずっと生き抜いてきて、いろんなことがありながら晩年ですね、安心して私はもう死ぬことができますというふうに言える、これはなんと幸せな人生、これは誰にとってもそうだと思うんですが、安心して生涯を終わることができる、この幸せの絶頂にある時はそのままで死んでいいんだっていうぐらいの気持ちになる、そういうものだと思うんですが、だからこのシメオンの告白というのはですね、もう言うことありませんっていう意味ですね。しかしそれは28節を見ると、幼子を腕に抱き神を讃えていた。皆さん客観的によく読んでみてくださいね。私はよくこの赤ちゃんがイエス様であってですね、そして救い主なる方だっていうのがこのシメオンに分かったもんだな、 エルサレムの神殿に若い夫婦が赤ちゃんを連れて、そしてお参りに来るというのはもう日常的なことですね。しかもヨセフとマリアのこのカップルというのはあまり豊かな家族ではない。それをよくまあ分かったもんだなというふうに思うんですね。それがちょうどクリスマスのストーリーについてもそうですね。羊飼いたちが天使の告げを受けて、そしてベツレヘムで人のごった返しているところへ行って、そして探し当てたってこうなってるんですが、よく見つかったもんですよね。しかも誰にもわからない家畜小屋だったということですから、ここで私は福音書、特にルカによる福音書の著者が言いたいというのは、ね、そういう不思議さを私たちに与えているのですが、人生における私たちの出会いというのはある意味でそういう不思議さに満ちている。まさにその出会いを起こさせているのが神なんだということを言いたいじゃない。さらに聖霊がそれをさせてくれる。そこであまり詮索はしても始まらないんですね。シメオンという人がなんかちょっと考えよかったんじゃないかとか。その後にもう一人アンナという女預言者、この人84歳。ルカによる福音書では高齢者がよく出るんですね。その前のあの洗礼者ヨハネの親になるザカリアとエリザベットという夫婦は年を取っていたって。だから子供ができた。そこに子供ができた。ここでいわゆるお年寄りがよく登場してきているということを通して、どうもその古い契約、旧約ですね、旧約がいよいよ満たされる時がこのイエスにおいて実現したんだということを間接的に示してるんじゃないかというふうに言われてますね。もう一度このシメオンの信仰に戻りたいんですが、主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。今年は私たちもこの言葉をもとにしたい。今日も安心して死ぬことができますという、これは一番幸せの極致だと思います。でそれは救いを見たからですという言い方だって、救いっていうのはそこで見てるのは赤ちゃんイエスしかいない。どうなるかわからない。その赤ちゃんイエスを見てシメオンは今日救いをこの目で見ました。私たちの満足感というのはですね、全部叶えられたから満足なんだというふうに考えちゃいかんのじゃないかなというふうに思うんです。私たちにとってああいうことなしっていうふうに言えるのは、自分の願いが 100% 達成されたっていうんじゃなくて、またそのことをいつも望んでるのではなくて、願っていることの 20-30% が満たされてきたら、ああいうことなしっていう思いになれると実にいいんじゃないですかね。そして私は神様はいつもそういう形で私たちを祝福しようとしていらっしゃるんじゃないという気がしてしまう。 100% 満たされたらね、怠慢になりますとか、それから傲慢になりますね。もうちょっとみんな羨ましいでしょ、私のような。ああやっぱりね、少しお祈りしましたからね、頭も使いましたからね、聖書も勉強しましたからね、とか、なんかそのどっかね、それでこそこう 100% だったんだってこう言いたくなる。そうじゃなくて 20%、何か願っていることの 20% が現れたというだけで、いることがありませんっていう、そういうこの受け止め方、それが私は信仰じゃないかなというふうに思うんです。 全部 100% 全部わかるっていうのは、これが終末の種です。私たちが完全に知られているように、私たちも完全に知ることができる。そのために神様はわざと隠しておられる。とするとね、私たちの歩みの中で、日々の中で見えるわずかな部分、海のものとも山のものともわからない。しかしその赤ちゃんイエスを見て、私はこの目であなたの救いを見たからですって言える。それはまさにこのルカは聖霊がそれをさせてるんだ、神様に捉えられて、ここも私はとても大切なことじゃないかなというふうに思うんです。他のここの神殿にいっぱい人がいたはずですね。だけどシメオンのように言えた人はいなかったんです。シメオンだけがこういう賛美でした。私たちも他の人と同じことの中に生きてるんだけども、その同じことの中に主の救いの技を見ることができるかどうか、これが信仰があるかないかの違いじゃないかというふうに思うんです。私たちにはもうクリスマスを迎えた、神が人となられたっていうその決定的な出来事があるわけですから、それはもう神様は必ず完成なさる、必ずならせる方なのだ。私たちはその神様に作られて捉えられているのだから、その見た目でこちらで評価するんじゃなくて、あちらがなそうとしておられることは何だろうという目で受け止めていく。そうするとどういう状況にあってもシメオンと同じ賛美が生まれるんじゃないかなというふうに思う。ある、若い牧師夫人ですけども、牧師夫人といってもその方も牧師の資格を持ってらっしゃった方ですが、思いがけない癌ですね、早く亡くなられたんですが、善と有望でですね、とても注目されてた人なんですが、もう手遅れで、ご主人にもう手遅れなんだっていうことを打ち明けられた時に、そのことに感謝した後でですね、残された詩があるんです。こういう詩ですね。私が共にいる、治らなくても良いではないか。私が共にいる、長患いでも良いではないか。私が共にいる、何にもできなくても良いではないか。私が共にいる、それで良いではないか。ある晩、キリストがそう言ってくださった。シメオンの安らかに去らせてくださいますという言葉、見た目の何か素晴らしいことばかりではなかった。平凡なことの中に私は共にいるって言っていてくださる方を思い浮かべるか、またその寺がどこにあるかということを受け止めているかにかかっているのではないでしょうか。お願いしましょう。聖なる父上様、どうしても人と比べたい、あるいはあなたの前には誠に乏しい知識と判断力でしかないのに、自分の期待にとらわれて、そしてあなたが私たちのすぐそばに間近なところに備えていてくださる大きな恵みをしばしば見落としています。どうぞインマヌエルと唱えられた主イエス、神我らと共にいますということをそのままに生涯をもって表してくださったイエスが私たちのうちにおられ、また傍らにおられて、この年の歩みを出発できます。その心強さ、 力強さにいつも胸を躍らせながら前向きに歩んでいくことができるようにどうぞお待ちください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。